2ページ3特集丸1新型コロナウイルス感染症とこれから。新型コロナウイルス感染症と共存しながらの生活が続いています。年末年始は人が集まる機会が増えますが、引き続き市民の皆さんには新しい生活様式を実践していただき、事業者の皆さんには業種別ガイドラインに基づいた感染予防策と感染症まん延防止を心がけながら事業活動を行っていただくようお願いします。2ページイラスト。キブナのイラストがタイトル横に添えられています。イラスト終わり。新型コロナウイルス感染症に関する発熱時の受診体制が変わりました。2ページ図。この図は発熱時の受診体制を簡単なイラストを使って示した流れ図です。大きく2つの流れになります。1つ目は発熱時にかかりつけ医や最寄りの医療機関に相談できる場合。2つ目は相談できる医療機関がない場合です。順に読んでいきます。1つ目、発熱などの症状がある人は、まずはかかりつけ医など、最寄りの医療機関に電話で受診の相談をしてください。相談結果により、相談した医療機関での受診、または案内された診療検査医療機関を受診します。なお、診療検査医療機関とは、県が指定する診療や検査が受けられる医療機関です。この後にも同様の名称が出てきますが、その都度の説明は省略します。二つ目、相談できる医療機関がない場合、受診相談センター、栃木県コールセンターに電話で相談します。受診可能な最寄りの診療検査医療機関を案内します。電話 0570-052-092、毎日24時間対応。案内された診療検査医療機関に電話で受診の相談をします。次に診療検査医療機関での受診となります。診療の結果、検査が必要と判断された場合に検査となります。必ず検査をするものではありません。流れに沿って患者さん、電話機、オペレーター、病院スタッフのイラストが添えられています。検査の段階では、検体の採取方法を3つのイラストで示しています。唾液を採取する方法、鼻腔液を採取する方法、ドライブスルーで採取する方法があります。図、終わり。新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口。ID 102-2474。発熱などの症状がある人は、まずはかかりつけ医など、最寄りの医療機関に電話でご相談ください。相談できる医療機関がない場合、上の図参照。音訳者中。上の図は前のタイトル、新型コロナウイルス感染症に関する発熱時の受診体制が変わりましたの中に読み込んであります。音訳者中、終わり。受診相談センター、栃木県コールセンター。電話 0570-052-092。毎日24時間対応。聴覚に障害がある人はファックス相談できます。ファックス 028-626-1133。平日午前8時30分から午後5時15分。その他、氏名、連絡先、相談内容を明記してください。宇都宮市新型コロナ生活相談センター。電話 028-632-5334。平日午前9時から午後5時。内容、感染予防、市の支援など、市内生活の相談。不安な気持ちに便乗した 悪質商法にご注意ください。消費生活センター、電話 028-616-1547。 外国人のための新型コロナウイルス相談ホットライン、電話 028-678-8282。 毎日24時間、19言語で相談できます。新型コロナウイルス感染症緊急経済対策コールセンター、電話 028-632-5209。 平日午前9時から午後5時。子どもの虐待に関する相談窓口、平日午前8時30分から午後5時15分。子ども家庭支援室、電話 028-632-2390。 県中央児童相談所、電話 028-665-7830。 児童相談所全国共通ダイヤル、電話 189、 毎日24時間。 DV に関する相談窓口、火曜日から土曜日、午前9時から午後5時、第4土曜日は正午まで。配偶者暴力相談支援センター、電話 028-635-7751。 女性相談所、電話 028-636-5731。 人権に関する相談窓口、詳しくは5ページをご覧ください。新型コロナウイルス感染症に関する支援制度、11月13日現在。入、中小事業者など対象、固定資産税、都市計画税の軽減措置。ID10252295。 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者などに対し、令和3年度課税分に限り、事業用家屋及び焼却資産にかかる固定資産税、都市計画税の負担を軽減します。軽減率、2月から10月のうち、任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が 30% 以上、50% 未満は2分の1軽減、50% 以上は全額軽減。申告期限、令和3年2月1日。その他、申告方法など詳しくは市ホームページをご覧になるか、事業用家屋については資産税課、電話 632-2250 から2257。焼却資産については資産税課、電話 632-2259 へ。3ページイラスト、屋根がノコギリの形をした工場です。イラスト終わり。入、妊娠中の人は PCR 検査を1人につき1回無料で受けられます。 ID10255588。 3ページイラスト、ソファーに座りお腹に手を添えている妊婦さんです。イラスト終わり。対象、出産予定日のおおむね2週間前で発熱などの感染が疑われる症状がない妊婦。注意事項、検査で陽性となった場合、入院や宿泊療養、自宅療養となる可能性があります。入院先が必ずしも分娩予定の医療機関とならない、また分娩方法などが変更される場合があります。入院中の面会や分娩時の立ち会いが制限されたり、出産後の一定期間、赤ちゃんに触れたり、授乳したりすることができない場合があります。その他、受診方法など詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、子ども家庭課、電話 2388農業応援助成金 ID1023727 対象令和2年のいずれかの1ヶ月間の農業収入が令和元年の平均月収より 20% 以上 50% 未満減少した農業者助成額 20% 以上 30% 未満は最大12万5000円 30% 以上 50% 未満は最大25万円申請期限令和3年1月15日消印有効申請方法農業収入の状況を示した書類など必要な書類を同封し郵便番号 320-8540 市役所新型コロナウイルス感染症緊急経済対策実行委員会事務局農業企画課内電話632-2454へ3ページイラストナスとトマトがたくさん入ったカゴを胸の前に掲げた農業者ですイラスト終わりトピック感染症の同時流行に備えて医療体制を強化します ID1025578新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの両方の診療・検査が可能な医療機関に対し、人件費、正式消毒、感染性廃棄物処理、施設の加湿など追加で必要となる費用を支援し、医療体制の充実を図ります。問い合わせ、保健予防課、電話626-11143ページイラストマスクをしたお医者さんと看護師さんが並んでいますお医者さんは記事を右手で指し示していますイラスト終わり最新情報などはこちらから3ページイラストミアリーちゃんのイラストがタイトル横に添えられていますイラスト終わり市ホームページ、個人向け支援、QR コードの表示あり。市ホームページ、事業者向け支援、QR コードの表示あり。県ホームページ、QR コードの表示あり。厚生労働省ホームページ、QR コードの表示あり。経済産業省ホームページ、QR コードの表示あり。内閣官房ホームページ、QR コードの表示あり。人が集まる場面では、感染リスクを下げる行動を意識しましょう。年末年始は人が集まる機会が増えますが、感染リスクの高まる場面に注意して、感染リスクを下げる行動を意識しましょう。出展、新型コロナウイルス感染症対策分科会による分科会から政府への提言、10月23日。感染リスクを高めやすい5つの場面。場面1、飲酒を伴う懇親会など。飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下します。また、聴覚が鈍くなり、大きな声になりやすくなります。敷居などで区切られている狭い空間に長時間大人数が滞在すると感染リスクが高まります。回し飲みや箸などの共用が感染のリスクを高めます。4ページイラスト3人でテーブルを囲みビールジョッキを手に笑顔で乾杯をしています。イラスト終わり場面2大人数や長時間に及ぶ飲食。長時間に及ぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では短時間の食事に比べて感染リスクが高まります。大人数、例えば5人以上の飲食では大声になり飛沫が飛びやすくなるため 感染リスクが高まります。4ページイラスト。男女5人で桶のお寿司を食べています。ビールを飲んでいる人もいます。イラスト終わり。場面3。マスクなしでの会話。マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まります。マスクなしでの感染例としては、昼カラオケなどでの事例が確認されています。車やバスで移動する際の車中でも注意が必要です。4ページイラスト。3人で寄り添って楽しそうにカラオケをしています。イラスト終わり。場面4。狭い空間での共同生活。狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため、感染リスクが高まります。寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されています。4ページイラスト。寮の部屋の様子です。2段ベッドの上段の人と椅子に座った人が会話をしています。イラスト終わり。場面5。居場所の切り替わり。仕事での休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると気の緩みや環境の変化により感染リスクが高まることがあります。休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されています。4ページイラスト。職場風景です。パーテーションで仕切られたデスクではマスクをして仕事をしています。一方、喫煙コーナーでは、灰皿を中心にマスクなしの3人が談笑しています。イラスト終わり。感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫。利用者、マスク着用や3密回避。飲酒をするのであれば、1、少人数短時間で、2、なるべく普段一緒にいる人と、3、深酒、はしご酒などは控え、適度な酒量で、箸やコップは使い回さず、一人一人で、座席の配置は斜め向かいに、正面や真横はなるべく避ける。会話するときはなるべくマスク着用。大声を出さず、会話はできるだけ静かに。適切に換気するなどの工夫をしているガイドラインを遵守したお店で、体調が悪い人は参加しない。4ページイラスト。レストランでの座席の配置です。座席には左右を仕切るパーテーションが置かれ、お客さんは斜め方向に向かい合って座っています。イラスト終わり。お店はガイドラインの遵守を、従業員の体調管理やマスク着用、席ごとのアクリル板の効果的な設置、換気と組み合わせた適切な扇風機の利用などの工夫も、利用者にも感染症対策の遵守や接触確認アプリなどのダウンロードを働きかける、共用施設の清掃消毒、手洗い、アルコール消毒の徹底を、室内では換気を良くする。4ページイラスト。お店のテーブルをマスク姿の店員さんが除菌スプレーで消毒をしています。イラスト終わり。今だからこそ人権について考えよう。人権問題を誰かのことではなく、自分自身のこととして考えてみませんか。ID100-9505。問い合わせ、男女共同参画課、電話 632-2346。 12月4日から10日は人権週間です。インターネットや SNS の急速な普及のほか、新型コロナウイルス感染症の影響など、 社会が変化する中、もう一度人権問題について他の誰かのことではなく自分自身のこととして考えてみませんか。5ページイラスト。人権イメージキャラクター、人権守るくん、人権あゆみちゃん。人権の権はすべて大文字 KEN。 二人とも前髪が漢字の人を表しており、胸には KEN、 県のロゴを入れることで人権を表しています。守るくんは緑のつなぎ、あゆみちゃんは赤のワンピース姿です。二人とも帽子と手袋をしています。デザインを担当した漫画家柳瀬隆さんのサインが添えられています。イラスト終わり。人権問題を考えましょう。人権は難しいものではなく、誰でも心で理解し感じることのできるものです。しかし不当な差別などの人権侵害が存在します。また最近では新型コロナウイルス感染症に関連した人権問題も見られます。インターネット上の人権侵害。スマートフォンの普及に伴い、インターネットや SNS 上で個人の名誉やプライバシーの侵害、他人への誹謗中傷のほか、特定の民族、国籍の人たちを排斥する差別的言動、ヘイトスピーチを行うなどの悪質な事案も増えています。 LGBT、中一などの性的マイノリティへの人権侵害。中一、 L はレズビアン、女性同性愛者。 G はゲイ、男性同性愛者。 B はバイセクシャル、両性愛者。 T はトランスジェンダー、身体と心の性が一致しない人の略称です。中一終わり。どのような性別の人を好きになるか、どのように自分の性を認識しているかなど、性のあり方は豊かで様々ですが、誰にも相談できずに悩んでいる人もいます。偏見や差別をなくし、誰もが自分らしく生きられる社会を目指しましょう。新型コロナウイルス感染症に関する偏見や不当な差別をなくしましょう。感染者、濃厚接触者、私たちの暮らしを支える人たちなどに対する誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されません。公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めましょう。5ページイラスト。キブナとミアリーちゃんのイラストです。ミアリーちゃんのイラストには次のような吹き出しコメントが添えられています。ストップ、偏見、差別。思いやりと優しさを持って新型コロナとの戦いを乗り越えよう。イラスト終わり。悩んだ時は相談してください。市内に25人いる人権擁護委員、中2は人権に関わる様々な相談を受けるほか、小中学生に向けた人権講話やイベントでの啓発活動を行っています。中2、市区町村長の推薦を受け、法務大臣から委嘱された民間の人たちで、全国に約1万4000人います。皆さんからの相談に応じ、人権問題解決へのお手伝いや、小中学校での人権講話、人権の花運動、イベントなどでの啓発活動を行っています。中2、終わり。差別やいじめなど、これは人権侵害ではないかと思ったら、一人で悩まずにご相談ください。下の表参照。音訳者中。下の表は、このページの最後のタイトル、市内の人権相談窓口の中に読み込みます。音訳者中、終わり。人権擁護委員や法務局の職員が必要に応じて調査し、人権侵犯の事実が認められた場合は、適切な救済処置を行っています。 市役所1階市民ホールで人権週間パネル展示。期間12月4日まで。市内の人権相談窓口。5ページ表。この表は市内の6つの人権相談窓口について、相談名、会場、日時、問い合わせ先を示したものです。順に読んでいきます。相談名、会場、人権よろず相談、詳しくは46ページをご覧ください。日時、原則毎月第2水曜日、午前10時から正午と午後1時から3時、問い合わせ先、人権擁護委員協議会、宇都宮部会、男女共同参画課内、電話 632-2346。 人権相談、直接または電話で、宇都宮地方法務局、小畑2丁目、電話 0570-003-110、 ナビダイヤル。平日、年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分、宇都宮地方法務局人権擁護課、電話 623-0925、 女性の人権ホットライン、電話 0570-070-810、 ナビダイヤル。平日、年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分、宇都宮地方法務局人権擁護課、電話 623-0925、 子どもの人権110番、電話 0120-007-110、 フリーダイヤル。平日、年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分、宇都宮地方法務局人権擁護課、電話 623-0925。 外国語人権相談ダイヤル、電話 0570-090-911、 ナビダイヤル。対応言語は英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、スペイン語、インドネシア語、タイ語。平日、年末年始を除く、午前9時から午後5時、宇都宮地方法務局人権擁護課、電話 623-0925。 インターネット人権相談、 https://www.jinken.go.jp/。表終わり。